お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、前回は豚肉の話で終わったと思うんですよね。で、牧水類に行けば豊富に豚肉の部位もあるし、いろんなそこから料理ができるというような話をしていただいたと思いますけれども、今晩もちょっとまだその続きをお聞きしたいと思っておりまして、前回、皮ですね、豚肉の皮のクリスピーを話していただきましたけど、今晩は他にも何かいろいろあると思うんですよね。それを楽しみにしてるんですけど、なん
と。ありがとうございます。そうですね。まあ、前回も話しましたけど、ポーク、こちらで豚を飼うときは必ずそのフィメール、まあ、メスの豚を飼うと臭みが、そんなに臭くないというか、そんなに、まあ、甘みもあるので、すごくおすすめしていますっていうお話もしたんですけど、そうするとやっぱり、いろんな部位を使うときも、そのフィメールのお肉を選ぶと、いろんなレシピが、あるんですね。うん、で、その前回お話ししました、そのクリスピーポーク、皮の部分はカリッと焼いてクリスピーポークにもしますし、あと多分日本人の方で、まあ私のお料理教室でも皆さん自宅で何回も作られているんですけれども、その臭くないポークベリーですね、豚バラの部分を使って、おこわが作れるんですね。
おこわ。
はい。おこわで結構いろんなものを入れられるので、まあ五目なので、鶏肉だったり、あと本当に栗とかレンコンだったり、お野菜中心もあるんですけど、すごいおすすめなのは、ポークベリーを使ったおこわを作ると、すごく脂身の部分がご飯と馴染んで、美味しいんですよ、それが。
なるほど。このおこわなんですけどもね、私はほとんど食べないので、あんまりよくわかってないんですけども、乾いたご飯みたいな感じがするんですけど、そうなんですかね。
いや、もう少しね、もち米使うんで、もちもちっとしてます。
ああ、そうですか。
しかも皆さんね、多分、難しいっていうふうにすぐ思われるんですけど、私の作るおこわは、20分でできるんですよ。
そんな早くできるんですか？
できます。もうお料理教室ではもう20分で皆さん作って、食べて、なんでいつもこんな時間かけていたおこわが一緒なんですかっておっしゃるので。まあそれはでもやっぱりポークベリーの美味しいその旨味というか脂身の部分がもち米と一緒にこう炊き上がるので、すごくそれが美味しいですね。レシピはまああんまり口頭で言うとちょっと皆さん難しいかもしれないですけど、本当に単純、こう、もち米とポークベリーと、あと干しエビがもしあれば、干しエビを準備して、うん、あともう一つ大事なのが、干し椎茸なんですよ。椎茸よりもやっぱり干し椎茸使うことで、椎茸のその旨味と風味が最後、こわにうまくなじむので、まあそれらを最初炒めて、もち米、お米をですね、ご飯をですね、お鍋で炊くときに、大体こう、第一関節、指の第一関節までお水を入れるんですけれども、おこわも一緒で、第一関節までお水を入れて、で、お醤油とお酒で味付けすれば、美味しいおこわが20分で出来上がります。
うん、ああ。それは、その鍋ですか？
お鍋で炊くのがいいですね。炊飯器がある方は全然炊飯器でもいいんですけれども、何しか炒めてから、蒸すっていう、まあ、ご飯を炊くっていうことなので、まあ、炒める作業を別のフライパンでやって、最後全部炊飯器に入れても美味しく炊き上がります。
うん。鍋でやると蒸すっていう工程がちょっと難しくなると思うんですよね。やっぱ炊飯器でしょうかね。
私実は炊飯器持ってないんですよ。
ああ。
で、ずっと実家も、今も私もなんですけど、米は基本お鍋で炊くんですね。でも、うん、全然難しくなくてですね。普通にお米にさっき言ったように第一関節までのお水を入れて、
うん、
で、まあ、炊飯器と一緒でちょっとやっぱり浸水した方が美味しいんですけれども、最初強火で沸騰させるんですね、お米を。蓋閉めたまま。うん、じゃあ、多分お鍋がカタカタカタカタって、だいたい2、3分で言い始めるので、そうすると一番弱火で12分。
うん。
で出来上がります、ご飯は。
ああ。
だから、じゃあ、炊飯器よりも早いんですよ。で、ご飯もしっかり、乾燥しにくいんですよね、その後が。
うん。
炊くので、まあ、結構皆さんにはお鍋で炊くの美味しいですよっていうふうにお勧めしています。
火を止めてから何分なんでしょうね。
最初に強火でだいたい2、
え
3分。で、沸騰したら弱火で12分。で、その後は蓋閉めた状態でも5分ぐらいで大丈夫です。
え。置いとけばいいんですね。
はい。
なるほど。
だからトータルで、普通にご飯炊くのも、おこわ炊くのも20分で出来上がります。
ああ、そうですか。私、一回その鍋を使って、そのご飯を炊こうとしたことがあるんですけども、これはうまくいきませんでしたね。なんか、芯が残ったですね。
ああ、多分、炊くときに、強火がほんと最初来て、12分蒸すというか、12分弱火っていうのを守れば、芯は残らないはずです。
なるほど。
ここで最初ちょっと火の加減が強すぎて、下が焦げるのが心配っていうことで、こう変にいろいろアレンジしちゃうと、芯が残ったりもしますし、あとお米はやっぱり入れすぎると炊きづらいですかね、お鍋で。マックス、だいたい4合ぐらいが一番いいかなと思います。
はい、わかりました。
ちょっとお米の話になりました。あと、ポークベリーは他にも、お鍋にも使えますので、それを炒めて、炒めてから、お野菜も一緒に炒めてから、中華だしとお醤油とお酒で、ちょっとこう、味の濃い醤油鍋みたいなこともできますし、あと皆さんもし見つけたらですね、ポークの、ロインって書いてるんですけど、ポークロイン、まあ、ポークティップっていうふうに言ってる時もあるんですけど、その部分すごく美味しくって、脂身がすごく少なくてですね、薄くて、お肉の部分が結構ピンク色してるんですね。それがすごく甘くて柔らかいので、ぜひ何か炒め物するときは、そのポークロインの部分を選んでみてください。長尾さんは結構豚肉料理食べられますか？
いや、それほどでもないですね。こう、オーストラリアに来たら、牛肉も日本でも感じたほどは高くないし、なので、牛肉の方が多いかもしれないですね、今は。
確かにそうですね。目に入るのは、鶏肉も多いですけど、牛肉とかの方が、赤身の方が
鶏肉
多
は
い。
断トツ多いですね、やっぱり。
そうですね。私も鶏肉は我が家結構食べますね。
ああ、そうですか。
ちょっと今、鶏肉の話になると、スキンオン、スキンオフっていうのがこちらあるじゃないですか。で、やっぱり日本人はスキンオン、皮付きのお肉の方が唐揚げとかにも適しているので、皆さん欲しいっておっしゃるんですけど、スーパーじゃなかなか見つからないんですよね。皮がついている、まあ、いわゆるフィレの部分、胸肉が見つからないので、マーケットに行けば必ず皮付きの胸肉は売っているんですけれども、スーパーでもし買う場合は、もう、ちょっとこう、マリーランドとか、こう、ドラムチキンのこう、棒、骨がついている部分ですね。あれをちょっともう裂いて、皆さん使うと、美味しくできますよっていうふうにも、おすすめしてます。
あ、そうですか。
はい。
わかりました。ちょっと鶏肉は脱線しすぎなので、元に戻しましょうね。他にもありますか、まず。
あとですね、ちょっとこれは結構私もまだ勉強中なんですけれども、マーケット行くと、こちらすごくいろんな部位が売ってませんか？豚肉にしても牛肉にしても。
すごくありますよね。
いや、もう本当にどうやって使うんだろうっていう、いわゆる内臓ですよね。ホルモンが、まあ、日本でそんなにこう、パッケージされている以外の内臓を見たことがなかったので、結構衝撃的だったんですよね、最初。で、胃の部分、蜂の巣の部分ですとか、腎臓だとか肝臓だとか、まあ肝臓はレバーなんでよく見るんですけれども、まあいわゆるそれが、ものが売っているので、で、その中でこれをどうにか美味しく食べられないかっていうことで、以前ちょっとお友達が、大阪にちょっと有名なホルモン焼き屋さんがありまして、そこの味を再現しようということで、ホルモン焼きを作ったんですよ。本当にいろんな部位がこちら売っているので、もしチャレンジできる方は、ぜひそのホルモン焼きを 作ってみてください。でもレシピはもう結構インターネットに載っているみたいなので、基本はお醤油とみりんとお酒とかお酒、お砂糖で甘辛く煮詰めるんですけれども。まあちょっと今私はそれは勉強中ですね。ホル
ああ、
モン
そうですか。
を使ってうまく何かできないかと。今ちょっと聞いている方に逆に、こういうホルモン使っていますっていうのがあったらすごく知りたいですけれども。
いろんな分野はいいんですけど、まずその見た目をですね、あまり衝撃的でないようにしていただいてですね。
観光客はすごくいいんですけどね、なんか多分、アジアの方々、中国の方々は多分、皆さん自分の国でも見たことがあるみたいなんですけど、日本はそんなにこう、ホルモンの部分、普段スーパーでもそうですし、市場にも、綺麗にされては売ってますけれども、見たことがなかったので、あれは衝撃的でしたね。
そうですか。ではまたこの続きは次回お願いします。
ありがとうございます。
はい、どうも。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。